礼拝堂にお集まりの皆さん、そしてパソコンの前でこの礼拝に参加している皆さん、主は私たちを愛しておられます。イエス様は、世が与える平和とは違う平和を与えると言われました。イエス様が与える平和、すなわちキリストの平和とはどのようなものかという疑問が私たちに与えられました。主が与える平和とは何でしょうか。日本が隣の国々と仲良くやっていられるということでしょうか。日本に住む人が政治に信頼し、不平不満がないようにうまくやっているということでしょうか。治安が良くて誰もが安心して暮らせることでしょうか。家庭で家計を上手にやりくりして、一家団らんのひとときを過ごすことでしょうか。こういうことをもう私たちは平和だと思います。しかし、ここで弟子たちのことを思い出してみたいと思うのです。弟子たちはイエス様の言葉に送り出されて出て行きました。これまだイエス様が地上を歩かれていた時のことも含まれるわけですけれども、弟子たちの誰一人として今言いましたような平和に預かったものはおりませんでした。弟子たちは海を越え、山を越えて、艱難辛苦に耐え、いじめられ、捕まえられ、辱められ、そしてついには殉教の使用も耐えなければなりませんでした。そのような生活のどこに平和があるというのかと、私たちは心の中で思ってしまいます。弟子たちは私たちの目から見れば、キリストの平和とは対極にある惨めな苦労の連続の人生ではないかと思うわけです。しかし彼らはキリストの平和の中にいたのです。例えば使徒パウロは手紙にこのような次のような言葉を書いています。コリントの信徒への手紙第2の6章5節から10節を読ませていただきます。私は大いなる忍耐をもって苦難、欠乏、行き詰まり、鞭打ち、監禁、暴動、労苦、不眠、飢餓においても純真、知識、寛容、親切、聖霊、偽りのない愛、真理の言葉、神の力によってそうしています。左右の手に義の武器を持ち、栄誉を受けるときも、恥ずかしめを受けるときも、悪評を浴びるときも、批評を、公評を博するときにもそうしているのです。私たちは人を欺いているようでいて、誠実であり、人に知られていないようでいて、よく知られ、死にかかっているようで、このように生きており、罰せられているようで殺されてはおらず、悲しんでいるようで常に喜び、物乞いのようで多くの人を富ませ、無一物のようで全てのものを所有しています。こういう言葉です。皆さんもこの記憶にあるところではないかと思います。この前半の部分ではパウロの尋常ではない労苦が記されています。しかし後半にはパウロの心にキリストの平和があることが読み取れる言葉が記されていると思います。パウロは物乞いのようでしたが、多くの人を富ませていました。物乞いというのは、今はあまり見かけませんけれども、人から物を恵んでもらって、それで生活をする人たちのことですね。現在でも家がなくてホームレスの生活をしている人たちがいるわけですけれども、そういう人たちのことを少し想像してみたらいいかもしれません。そのような状態であっても、 他の人たち、多くの人たちを富ませているというわけです。もちろんそれはお金によってではありません。イエス様の福音を伝えることによってでした。また、パウロは何も持っていないのに全てを持っていると書いています。本当にパウロはもう気の身気のままという状態で、それぞれの地方に行って、知り合いといいますか、同じキリスト者の家に泊めてもらって、そこで伝道するということですから、ほとんど何も持っていないという状態だと思います。それでも、すべてを持っているということを言っているわけです。物質的には何も持っていない。しかし、その物質的には、何もって言わないですね。少ししか持っていない。でもそれを持って全てを持っているというふうに言うわけです。それは、これは私が考えるんですけれども、やっぱり神との親しい交わりによって、その中に全てがあるということを知っていたということではないかと思うのです。これがキリストの平和ではないかと思います。パウロは主によって心が満たされています。もちろん生活をしていくために最低限必要なものはちゃんと与えられているわけですね。自分で稼がなくてもちゃんとパウロを養う人がいる。そこにそれぞれの地方にいるわけです。そこに行ってその人たちに声をかけ、その人たちの助けを借りて生活をして、そしてイエス様の言葉を伝えていくという使命を果たしていました。大変な労苦であったと思います。もう死ぬようなことが何度もあったし、最終的にはその伝説によりますと、パウロも殉教したと言われております。そのような中にあって、パウロは平和の中にいる。そして平安が与えられていたのです。パウロは、イエス様が十字架にかかる前には、イエス様に敵対した人でしたけれども、復活のイエス様にあって、生き方が変えられました。自分の生き方、を正しいとするのではなく、神の言葉に従って生きることを正しいとした。そういう生き方をしたんです。私たちに少し変えて言うならば、パウロとは違うんですけれども、私たちが自分の生活に躍起になっている。もう自分の生活しか見えない。どうにかしてもう少し楽な暮らしをしたいというふうに考える。あるいは、欲望と言いますかね。十分に与えられているということを忘れてしまって、またまだあれが足りない、これが足りないという生活。それから、主イエス・キリストを知って、やっぱり足りてるんだ。十分に神様から与えられているんだというふうに変えられていく。それが、私たちキリスト者ではないかと思うのです。決して、豊かな人もいるかもしれませんが、アメリカの大富豪のような金持ちではありません。物も持ってません。しかし、私たちは十分に満たされているのではないかと思うのです。一方では、この日々の生活でね、苦しいという状況がある。だけど、そちらばかりを見ているのではなくて、もう一方では神様の方を向いていて、やはりその神様のことを思ったり、神様のことを伝えていくこういうパウロだとかペトロという人たちのことを思うと、私たち自身がやはり神様の方に向かっていくのが自分たちを満たすことなんだということを知ることができるわけです。イエス様は ヨハネの福音書14章26節に、父が私の名によってお使わしになる聖霊があなた方にすべてのことを教え、私が話したことをことごとく思い起こさせてくださると言われます。聖霊が弟子たちに与えられました。そして私たちにも与えられています。聖霊は私たちにすべてのことを教え、イエス様が話したことをことごとく思い起こさせてくださいます。このこともイエス様が弟子たちに伝えて、それがまた私たちに伝わってきているわけであります。私たちはすべての困難や労苦の中で十分な助けをいただいていると思います。それは振り返ってみたときにわかるかもしれませんし、本当に一番苦しいときに一人で孤独でいると思っていた。しかし後から考えると、その時にこそイエス様が私たちに寄り添っていてくださったということを知るわけですね。あの有名な無名戦士の死というものの中に、人生の中でずっとこうイエス様と二つの足跡がついて、足跡という、死の中でずっとこの人生の中で二つの足跡があった。一つは自分で、一つはイエス様だった。しかし自分が一番苦しい時にその足跡は一つしかなかった。そしてその人はイエス様に、なぜその苦しい時に私と一緒にいなかったんですかと言うと、イエス様は、私があなたを背負って歩いていたんだというふうに言われたわけですね。私たちは本当に自分一人で生きているというふうに思ってしまうんですけれども、神様が共にいてくださるし、本当に一番苦しい時には、実は私たちが動けないでいる時に神様が私たちを背負っていてくださるんだということを、その主は教えてくれるのだと思います。聖霊は神様の明るい光の中にあって、私たちに神とこの世を知るのに必要なすべてのものを教えてくれますし、与えてくださいます。聖霊はイエス様の言葉をふさわしい時に私たちの心に思い起こさせ、その御言葉の中に含まれる真理と義とを私たちに与えてくれます。聖書を読む時に私たちはその言葉によって癒される、そういう経験を持っているのではないかと思います。昨日実はギデオン、日本国際ギデオン協会という、聖書を配る、無償で配るボランティアの団体の会合に招かれて、西場教会の真壁先生と一緒に参加してきたんですけれども、そこで一人の牧師が証しをしました。その人、女性の牧師なんですけれども、家庭環境が非常に、悪くて、中学の時からもう家出をして、友達の家を渡り歩いたり路上で生活をしたりして、シンナーを吸ったりタバコを吸ったりというようなことをして、もう中学の時に補導されて、いわゆるそういう保護施設にいた、入ったという人ですね。それからまた高校になっても盗みをしてしまい、今度は警察に捕まって刑務所に入ったというような経験を持っている方です。そして、やっぱりシンナーとか吸ったり薬を多量に摂取して、いわゆる薬による中毒の状態になっていたんですね。で、そういう専門の病院にもかかるんですけれども、もうそこからも脱走してしまうということで、自分は薬もやめたいし普通の生活をしたいと思うようになったけれども、それができない状態になっていたんです。ところがまたその刑務所に入った時に、 その刑務所の中にギデオンの聖書、まあいわゆる聖書ですね、聖書が置いてあって、それを何気なく手に取ってみたと。パラパラとめくってみたら、三条の説教が目に入ってきた。その三条の説教の言葉を読んで、ああ、私のことを分かってくださってる方がいるんだ、ここにいると思ったんだそうです。本当に自分のことを分かってくれる人が一人でもいてくれれば、やはり立ち直れるということだと思うんですけれども、その人はその言葉に助けられて、そして、そういうそのアディクションと言われる、その依存症から脱出するプログラムにもちゃんと参加して、それをやり遂げることができたんですね。そして、いろいろとうまくいくようになってきたんですけれども、最終的に神様に招かれて、そして、牧師になったという人でした。神の御言葉は、それが本当に私たちの心に入ってきたときに、その人を変えるんです。薬によっても、いわゆる刑務所というような矯正施設に入っても治らなかった、その人の、まあ、いわば性格だとか生き方が、聖書の御言葉によって変えられたのです。これはもう本人も不思議な出来事だというふうにしか言えないと言っていました。そして、その人はそのことを伝えるためにやはり召されたんですね。その長い自分の人生の中で苦しいことがあったけれども、そのことを伝えるために、自分の経験を通して神様の福音を伝えるために、自分はそのような苦しい経験をしたんだというふうに分かったんだそうです。イエス様は復活した後、天に昇られました。それはイエス様にとっても、まあ、弟子たちにとっても別れの時であります。ヨハネのによる福音書14章28節に、私は去っていくが、またあなた方のところに戻ってくると言ったのをあなた方は聞いた。私を愛しているなら、私が父のもとに行くのを喜んでくれるはずだ。父は私よりも偉大な方だからである。と、イエス様が言われた言葉が書かれています。イエス様にとって父のもとに行くということは、命や栄光や力というものを表しています。イエス様は父との一体のうちに、つまり父と一つである状態で、天にあって羊飼いとしての務めを全うされているのです。私は父のもとに行くというイエス様の言葉は、弟子たちにとっては悲しい出来事ではなかったというのですね。それは弟子たちの心の中に強い喜びを呼び起こしたのであります。それは自分たちを一人に放っておくのではなくて、ちゃんと弁護者、聖霊を送ってくださるという形で私たちを養ってくださるからです。復活の主イエス・キリストが再び来られる時の新しい天と地の様子は黙示録に記されています。そこには命の川が流れ、両岸に命の木があります。もはや呪いはありません。都がその光として神を持ち、夜がないように、命がまた次々と続いて、豊かさを持って都を流れる、この川のように流れるというふうに表現されています。これも先週も申し上げましたけれども、私たちが見ようとしても見れないものがある、 それを何とか福音書記者、失礼しました、黙示録の記者ヨハネは伝えたいと願って、例えを使ってこのように書いています。命の流れは永遠に尽きないのであります。そしてこのことを旧約の予言によって与えられた言葉からもこの持ってきているわけです。それは預言者エゼキエルとゼカリアの語った言葉です。エゼキエル書47章1節、彼は私を神殿の入り口に連れ戻した。すると見よ、水が神殿の敷居の下から湧き上がって東の方へ流れていた。神殿の正面は東に向いていた。水は祭壇の南側から出て神殿の南壁の下を流れていた。まあ、こういう言葉ですね。あるいは47章の7節には、私が戻ってくると川岸にはこちら側にもあちら側にも非常に多くの木が生えていた。そして12節、川のほとり、その岸にはこちら側にもあちら側にもあらゆる果樹が大きくなり、葉は枯れず果実は与えることなく月ごとに実をつける。水が聖所から流れ出るからである。その果実は食用となり、葉は薬用となる。まさに旧約の中にもこの黙示録に書かれているようなことが予言されているわけです。予言というのは神様によって言葉が与えられているわけですね。命の木といえば、私たちは創世記2章に記された言葉を思い起こすことができるかと思います。いわゆるエデンの園と言われるところ、神が共におられたその楽園には、その中央に命の木と善悪の知識の木が生えていたというものであります。この二つの例えは、キリスト者のを永遠の命として支えていて、弱さとか病とか死がキリスト者に影響を与えることができないことを明らかにしています。これは死なないということとか、あるいは弱くならないとか病気にならないということではありません。そのような状態になったとしても私たちは守られているということなんです。私たちが守られているということ、これをはっきり知るとき、私たちには平和があるというふうに言えるのではないでしょうか。黙示録22章の3節から5節は次のように書かれています。もはや呪われるものは何一つない。神と子羊の玉座が都にあって、神のしもべたちは神を礼拝し御顔を仰ぎ見る。彼らの額には神の名が記されている。もはや夜はなく、灯火の光も太陽の光もいらない。神である主がしもべたちを照らし、彼らは世々限りなく統治するからである。こういう言葉です。終わりの日、つまりイエス様がこの地上にやってこられて、新しい天と新しい地が創造された時、神の怒り、呪い、裁きといったものは一切が取り除かれて、祝福のうちにあるのです。この言葉を私たちは真実のものとして受け取るのであります。単なるこのユートピアを語るのではなくて、主イエス・キリストが黙示録を書いたヨハネに与えてくれたこの言葉、これが神の言葉である、私たちが永遠の命を持っていただいているということを信じるならば、本当にもう死というものすら 過ぎ越す、ただ過ぎ越すだけのものになってしまいます。しかも過ぎ越した後には神の国に私たちが入ることができるということなのです。神の玉座の周りにはキリスト者が生きているものも、また死んでいるものも群れをなしています。その人々は神と共にあり、神に仕え、神を礼拝し、妨げられることのない無償の愛の交わりのうちにいます。私たちは何も苦しい生活を目指せということではないんです。私たち自身が愛の交わりのうちにいるということ、これが大切なことですね。それこそがイエス様が私たちに与えてくれた、くださったものです。しかし、その私たちがいわゆる世の人々が持つような平和というものを求めて、他の人のことを考えなくなって自分中心になってしまったときに、そこは平和が壊れてしまう、争いが必ず起きてしまう。私たちの中に平和があるというのは、神の愛が私たちに与えられていて、そして互いにその愛によって愛し合うからです。愛し合うという言葉は、もう少し言葉を変えれば、相手のことを思いやるということになると思います。私たちは、それぞれ自分のことは、まあ、よく分かっているつもりでいますけれども、相手のことはよく分かりません。そしてまた自分の計りで相手を計ろうとしてしまいます。だからそういうものなんだということを自覚して、その自覚のもとに他の人と接するならば、そこには誠の愛の交わりが生まれるのであります。復活の主イエス様は天に上げられました。しかし弁護者である聖霊が私たちに使わされていて、私たちにすべてのことを教え、キリストの言葉をことごとく思い起こさせてくださいます。私たちが喜びの中にあるときも、悲しみの中にあるときも、イエス様の言葉、主イエス・キリストの言葉が私たちを生かしてくれるんです。パウロはまたこういうふうにも言っています。あなた方のうちに働いて、御心のままに望ませ、行われておられるのは神であるからです。よこしまな曲がった時代の中で、火の打ちどころのない神の子として、世にあって星のように輝き、命の言葉をしっかり保つでしょう。こうして私は自分が走ったことが無駄ではなく、ロークしたことも無駄ではなかったと、キリストの日に誇ることができるでしょう。私たちの目は、この現実の世界にあるのではなくて、神の世界、まあ、いわば、終末の、主イエス・キリストが来られて、新しい天と地が、創造された、そこから現実を見るという目を与えられています。今のこの世界がどんなに不幸な状態であったり、戦争や飢餓といったものがあって大変な状態、もう未来がないのではないかと思われるような状態の中にあっても、私たちにはイエス様が与えてくださった希望のもとに平和があるのです。イエス様は私たちにキリストの平和を与えてくださいました。イエス様はもう今私たちの目には見えませんけれども、でも聖霊を通して私たちに働きかけてくださり、私たちのそばにいてくださいます。だから私たちは安心して、心満たされて 生きていくことができるのであります。この幸いを感謝したいと思います。お祈りいたします。在天の恵み深き主なる神様、皆を賛美いたします。今日も私たちに御言葉を与えてくださりありがとうございました。私たちがあなたから与えられている平和の本当の意味を教えてくださりありがとうございました。生命や財産というものは確かに大切なものであります。しかし、それよりも大切なもの、それがあることを私たちに教えてくださりありがとうございます。私たちは生きている時も死んだ後もあなたのものであります。私たちの命もあなたのものであります。そのことを覚えるならば、私たちがいろいろな出来事によって下り坂もあれば、まさかの時もありますけれども、しっかりと自分の人生をあなたの御国に向かって進んでいくことができます。どうかそのようなものとして、また信仰の家族として私たちが歩んでいくことを得させてください。喜びのうちに愛に満たされた共同体として、傷ついた時もここで癒しを受け、励まされ、またここから生き生きと出ていくことができますように、そしてそのようにさせていただいておりますことを感謝いたします。今日いろいろな都合で礼拝に参加することができなかったすべての人を、あなたが豊かに恵み、そして御言葉を与えてください。悩み苦しみのある中にある人々をここへと導いてください。これらの感謝と願いを尊き主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。